お願いいたします。私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びを聞き、私を滅びの中から泥の中から引き上げてくださった。そして私の足を岩の上に置き、私の歩みを確かにされた。天国する神様、あなたの皆を賛美いたします。今日私たちをこのキリストの体なる教会に集めてくださったことを感謝いたします。私たちはこの1週間、先週1週間、人と共に歩めることを感謝いたします。この新しい週も人と共に歩み、またあなたによって助けられ、そして支えながら歩んでいくように私たちを導いてください。一人一人に大切な御言葉を語りください。イエス様の名前によってお祈りいたします。月曜日ですね、新年聖会が清瀬教会で行われました。YouTube とかね、Zoom で、中継をしてたんで、終わってからもしばらく見れるかなと思ったんですけど、次の日には、ね、消えちゃっていましたね。とてもなんか残念だなってことを思いましたけども、主にこう伝道を外に出ていくっていう、ことで、メッセージをですね、練馬教会の協力牧師ですね、キャンパスプロセードの日本代表の手口敦さんという方ですね、小学生キャンプでも餃子キャンプでも、また今年の2月の青年キャンプの講師でもある方ですね、とても奥様とお嬢さん2人、いるご家庭なんですけど、とても温かい家庭だなという感じのご家庭で、本当に初見で、年前に講師としてもお招きして、そこから私は知り合ってことができたんですけども、とてもこう私なんか失敗しちゃっても、こう裏でカバーしてくださったり、あるいは声をかけてくださって励ましてくださる方ですね、とても尊敬している方になります。その方がですね、本当にメッセージを語りました。またキャンパスクルセードの同労者というかですね、韓国の宣教師でイーさんね、その方の証しもね、エルスさんの前に、してくださって、本当に、最初はね、全然、クリスチャンホームじゃなかったので、全然、教会と全く違う、生活をしていた。でも韓国では、人口の約 30% が、クリスチャンということで、大変日本よりも身近なんですね、教会とか、聖書、キリスト教会、そういった中にあっても全然私は信じないという中で、大きな転機としては受験ですね、韓国のね、やっぱその多分もうこれからの時期、ね、受験、韓国はすごいですね、受験生をパトカーを送るみたいなね、よくね、この時期ニュースがありますけど、それぐらい受験っていうものを日本よりもね、すごいところで、そういったところで受験の中で本当になんか虚しさを感じている中で、イエス様と出会って変えられていって、さらにそういったところでね、宣教師となって働くことになったっていうお話がありました。午後は、5つの教会と1つの、青年聖部ですね、 の、まあ、どういう活動をしていてというのを証し、紹介ですね、してくださっていました。飯田教会ですね、まあ、飯田教会も、飯田教会だけじゃないですか、まあ、いろんな、説教団もそうですけれども、まあ、若い人がいなくてご高齢、の方の集まりの中で、まあ、上田教会はね、近くって言ってます、そんなに近くないんですけれども、上田教会から、まあ、あそこはメリック子供の、ね、活動メリックっていうのが、盛んですので、まあ、その飯田教会もメリックを取り入れて公園伝道しようということで、始められたそうです。で、ただね、若者はいないのでどうしてもご高齢の方が、まあ、中心となって、活動していく中で、まあ、最初はね、こんな高齢者が子どもたちと果たしてうまく遊べるのかやっていけるのかっていうような形で、やったんですけども、でもやってみると意外にできるんだなってことに気づいた。で、自分の限界を自分で決めちゃいけないんだなっていうふうなこともおっしゃっていました。他にもね、清瀬教会のカフェの紹介だったり、あと青年ってなった、青年選挙、あ、違う、いいのか、青年選挙でしたの紹介というのもありました。で、なんとか見える機会があればいいんですけどね、中村さんなんかどうでしたか、参加していて。
新
し
い革新をやらなくていいと思って聞いてました。
そうですね、新しいお願いか。原さんなんか
は
どうですかね。
テーマの時が良くても悪くてもしっかりやりなさいというメッセージはサマリアの女、俺の夫がいたサマリアの女も働き人としても用いられた、私たちもそれぞれの考えで皆さんご飯を
手をかけて、手をかけて、自分できないとか、できないとか、決めずに、覚悟して、一人でも多くの人たちに伝わることができる、働き人になれるのかなと思いました。どうですか、それぞれの教会が、神様に導かれて、やっているので、神奈川市の八王子教会が、その、ことを真似てやって、まあ、成功するというわけではないと思います。神様がその教会に対して、あるいはその、教会の方々に対してこうしなさいという働きをして、その結果つながっているので、八王子教会もですね、ぜひ皆さんで一緒にね、まあ、この教会の地域にね、愛されるような、そういった教会になっていくように、皆さんと一緒にね、2月には総会がありますのでね、ぜひそういったことをね、取り入れながら、皆さんと一緒にやっていけたらなと思いました。はい、では今日笑ってみるという手紙ですね。今日笑ってみるという手紙5章になります。肉の声と御霊による歩みということになります。私たちそれぞれがイエス様を信じて、洗礼を受けて、生まれ変わったと思います。で、私たちのうちには聖霊が宿ったんですね。で、そのイエス様を信じた後、 私たちは何か何も問題もなく状況の中に過ごせるんでしょうか。まあ、そうではないかなと思う。そうではないと思います。決して何の問題もないというようなことはないと思います。逆に、まあ、信仰的に、ね、私は、クリスチャンになったとか信仰的に、歩まなければならないというふうに頑張って生活していく中で、なんか挫折しちゃった、あるいはなんか以前のね、洗礼する前と今と、ね、全然変わらない姿にがっかりしたり、あるいは失敗してばっかだなというふうに、ね、神様によって罪に許されたのにもかかわらず、私は全然、生まれ変わってない、ね、それは信仰が足りないんじゃないかなって、どこが間違ってるのかなという悩むことはないでしょうか。でしかもね、クリスチャンじゃない方が、ね、もっとクリスチャンって、清い人だと思ってたの、なんか全然クリスチャンっぽくないのねみたいなこと言われたら、なんかちょっとねショックを受けたり、ね、そういうことないでしょうか。ですが、ね、私たちクリスチャンになったからといって完璧になるわけではないんですね。子供が少しずつ成長して大人になっていくように、神様の命の力によって私たちは生まれ変わった、そして聖霊によって少しずつ変えられていくっていうのがあるんですね。パウロもローマ人の手紙で言ってるんですね。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。まあ、彼はですね、パウロは自分の中に善と悪っていう2つの力があるんだなっていうことを感じていました。で、パウロ的にはね、善を行いたいなと願っているんですけども、でも悪を行ってしまっているっていうのがですね、私たちも同じだと思います。私たちもパウロと同じような葛藤があるのではないでしょうか。善と悪、まあ、信仰と罪というような感じですかね。まあ、相反するものが私たちの中にはあるのではないでしょうか。まあ、それは信仰が弱いからとか、私たちがクリスチャンとして失格っていうわけではないんですね。私たちはどうしてもこのように生きている限り、クリスチャンであっても私たちにはこの善と悪っていうものがどうしても働いてしまう。まあ、信仰的な生き方と、まあ、肉的、まあ、罪の力っていうのがどうしてもこのようにあるんですね。大切なのは、それをどちらかを私たちが選び取るかということですね。今日の17節ですね。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなりますということですね。肉と御霊は対立するということ。ではその肉の望むこととか肉の技っていうのはどういうことなのか。パウロの言うこの肉の行いではなく御霊によって歩むっていうのはどういうことなのかを、今日はこのガラテヤの5章の16節から皆さんで御言葉を聞いていこうと思います。でこの聖書で言う肉っていう表現っていうのはいくつかあるんですけども、まず肉体っていうのはもちろんあるんですね。あるいは、人間の力っていうのもこの肉っていう聖書の中で肉って出てくると、そういった意味もあるんですね。例えばガラティアの3章の3節ですね。あなた方はそんなに愚かなのですか。御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですかですね。これは信仰によって御霊の力で救われたあなた方が今自分の力で律法を守ることによって完成されるとしているんですかというふうに伝わっています。だからこの場合の肉というのは人間の力、自分の力ということなんですね。ですが今日のこの先ほどの17節の箇所ですね、 これは私たちを神様から引き離そうとする力、海の肉的な思いとかなんですね。神様に逆らう力、それが肉の思い、肉の欲望っていうわけですね。神様に頼らず自分の力でしてしまう、自分のしたいことをする、そういったことが今日の肉っていうことですね。私たちは神様を信じて洗礼を受けて、そして罪を許された。ですけども、相変わらずこの罪人としての性質っていうのが残ってしまっているんですね。ですからクリスチャンになっても罪の誘惑、あるいはクリスチャンになっても罪をどうしても犯してしまうっていうのがあります。でもイエス様はこの私たちの過去の罪も現在の罪も、あるいは将来を犯してしまう罪も全て許すために十字架にかかってくださいました。第一ヨハネの一章の八節と九節ですね。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はあります。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちの全ての不義から清めてくださいます。だから私たちはいつも神様から罪の許しを受け取りつつ歩むことができるのです。ということですね。前の言いましたがね、ヨハネの第一ヨハネの一章の九節、信仰の百十教科1-9、百十教科、これ覚えておいてください。で、大切なのがですね、自分の中に神様から引き離そうとする力っていうのがあるんです。で、そのことを私たち自身が自覚するってことです。で、常に自分がそういった力に引っ張られるんだなっていうのを気をつけながら、自分の状態を気にしておく、見ておく必要があります。その神様から引き離そうとする力っていうのは、その肉の行い、肉の力っていうことなんですね。実際にどのような肉っていうのがあるのか、それが19節からの肉の技とか肉の行いですね。肉の技は明らかです。すなわち、みだらの行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵、争い、そのみ、憤り、党派心、分裂文化、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものですってことですね。で、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは神の国を相続できませんですね。これがパウロの言う肉の行いってことなんですけども、まず、このみだらの行い、汚れ、公職というのは性に関することですね。まあ、現代でもこの性の乱れということが言われています。あるいは現代だけではなく、このパウロの言う時代、あるいはもっと言うと旧約聖書にもみだらの行いについて書かれている記述があるかなと思います。その中の一つにダビデのことですね。彼は神様の御心に従う立派な王様だったんですけども、ですがある日の夕方、ダビデはお城の屋上から一人の女性が裸で水浴びをしているのを見て、その女性を自分のものにしたいと思ったんですね。ですが、その女性は結婚して夫がいました。そういった女性のことからず、ダビデは家来を命じて、その女性を城に連れてこさせて、浮気してしまって、不倫をしているんですね。今日の箇所で言うならば、みだらの行い、汚れ、公職の罪を犯しました。それだけでは終わりませんでした。その女性に、赤ちゃんができてしまったんですね。で、この女性の夫っていうのは戦場に出ていたので、 まあ、子供ができるはずなかった。なのでそのことを隠すためにダビデはそのより激しい戦場の、まあ、戦闘に立たせたんですね。で、結果その夫が戦死してしまいました。で、その女性と、まあ、結婚することになるんですけども、まあ、そういった汚れと公職ということですね。割とこのダビデだけじゃなくね、あの今の芸能界にもそういった問題があるかなと思います。まあ、そういった不倫とか、浮気をすることによって一つの家庭が壊れてしまうんですね。あるいは人間関係も壊れる。そういったことは全て肉の技なんですね。次に偶像礼拝や魔術ですね。これは神様との関係が壊れてしまいます。まあ、偶像礼拝というのはもちろんこの誠の神様を神とせず、全く余別のものを神のように崇める。人が木で作ったもの、石で作ったもの、それをこう拝む。だけではなく、あるいはお金とか物に執着するっていうのも、まあ、偶像礼拝につながってくるんですね。あるいはこの魔術っていうのもあります。これは、まあ、偶像礼拝と密接に関係しているのかなと思います。占いだったり、あるいは、神社のおみくじですね。まあ、そういったのが、まあ、偶像魔術っていうのですね。僕ね、雑誌なんかで星座占いとか、誕生日占いとかいろいろありますね。つい先ほどなんか映画の映画の入場者のおまけみたいな感じで配られて、それがなんかちょうどおみくじになって、大凶が出た人が何の説明もなく受け取ったがために問題になった。クレームが出たっていうのがニュースになってましたけど、ね、いろんなこと見たことありますかね。別に。別にって言っちゃダメですね。気になるから気になるんですね。それはね、もちろんそういった大吉が出たら、ね、神社で言うと大吉が出たらきっと嬉しいかな。京都の大凶が出たらそれは嫌な思いするんだろうかなと思うんですけど、でもそれっていうのは本当は偶像で、そういった占いに、まあ、左右されてしまうですね。あるいはこの敵意争いそれに憤り党派心分派、分裂分派妬みですね。これも全て人間関係のことになります。一人一人が本来であれば神様に愛されている存在なんですね。でもそのことを忘れてしまって、人と自分を比較して、まあ、悲願でしまったり、あるいはけなしてしまったり、あるいは自分と意見が違う人を許せなかったり、まあ、自分の思い通りにならなかった人に腹を立てたりというんですね。聖書には互いに愛し合いなさい、ね、互いに許し合いなさい、互いに、人を自分よりも優れたもので思いなさいと言われているにもかかわらず、それとは反対のことをしてしまう。これまさに肉の行い、肉の思いがこの私たちの中にあるからですね。さらに、遊興明帝ですね。泥酔遊興ですね。これは自分自身を壊すということですね。ギャンブル依存症とかね、アルコール依存症というのもあります。まあ、少しぐらいのお酒、少しぐらいのギャンブルはまあいいのかもしれない。ですが、まあ、それに飲み込んでしまって、アルコールがないと生きていけない。あるいは本当にギャンブルをしないといけない。YouTube なんかを見るとですね、パチンコとかパチスロのやってる YouTube 上がってますけど、1万円がスーッとなくなる、もう1万円がスーッとなくなる、 もう一枚一枚がスーッと渡られる。大丈夫なのかな、この人と思いながら見てますけど、もしかしたらそれともギャンブル依存症っていうのがあるかもしれません。で、そういったものは全て肉の技、肉の行いなんですね。それは今も昔も変わりません。技術は進歩しても、どんなに生活が豊かになっても、人の本質、そういった肉の思いっていうのは変わらないんですよ。そのままでは破滅に向かってしまう。ついついそういった肉の誘惑、罪の誘惑に人間では負けてしまうんですね。そしてそのような行いに誘い込む肉の力っていうのはとても強い。それは私たち救われたクリスチャンであってももちろん襲ってくるんですよ。ですが、決してそれに恐れる必要はないんですね。5章の24節ですね。キリストイエスにつくもの、自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのですということが書かれています。私たちがイエス様にとどまっているならば、自分の肉は十字架につけられた状態だということです。つまりその肉の病気はあるけども、でもそこにイエス様の力が働いてくださるということなんですね。イエス様はただ一度十字架にかかってくださって、過去、現在、未来の罪を許してくださいました。でもこのことによって人によってクリスチャンによっては、じゃあこの先どんな罪を犯しても許されてるんだってどうしても思ってしまう方がある。でもそれこそが肉の誘惑に負けている状態。私たちは自分のこの罪、肉の技、肉の思いを十字架にかけました。そして自分がそういった肉の欲求、罪の誘惑というのはまだまだあるんだ。ならばそれに私は気をつけなきゃいけない。もしその時点で罪を犯したならば、それは一つ一つ悔い改める必要があるんですね。悔い改めは一度だけではないです。日々私たちがイエス様にこの自分の肉を十字架にかけるからこそ、そこに悔い改めが必要になってくるんですね。私たちはもう常に罪許された。なのでこの肉の誘惑に振り回されることなく、ただただイエス様に自分が付き従う、付き従っていく。私は自分が救われ、そしてイエス様を信じ、そしてこの中に御霊が住まわれている。だからこそ御霊による歩みをしようという思いを感じるんですね。ではその御霊による歩みというのはどういったものか。18節見た目によって虐かれているのはあなた方は立法のもとにはいませんということですね。見た目によって歩むというのはどういうことなのかというと、自分自身の力で一生懸命努力して進む、そういった肉の歩みとは全く違うということですね。でその御霊によって歩む、具体的に見てみると、まず一つ、キリストの言葉、聖書の言葉を自分のうちに豊かに住まわせるということなんですね。コロサイ人への手紙の3章の16節なんですけども、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知を尽くして互いに教え、忠告し合い、歌と賛美と霊の歌によって感謝を持って心から神に向かって歌いなさいですね。 私たちのうちにキリストの言葉を住まわせる、聖書の御言葉を住まわせる、このことがとても大切なんですね。まあ、御霊によって歩むとか、あるいは聖霊に満たされて歩むっていうのは、何かこの神秘的な体験をしなさいっていう意味ではないですね。キリストの言葉を私たちの中に住まわせる、それによって御霊が働かれるということなんですね。そして成長させてくださるということなんですね。そして私たちの中に御霊が住まれた後、その御霊の働きに信頼して委ねていくということなんですね。イエス様は十字架にかけられて蘇ってくださった後、天に帰られましたけど、そのうち御霊を送ってくださいました。そして御霊は私たちと共に住んでくださるんですけれども、この御霊に私たちは全てを委ねるということなんですね。委ねるということは信じて任せるということなんですね。まあ、例えば、タクシーに乗りましょう。で、どこまで行ってください、ね、八王子の駅まで行ってください、ね、ここから乗るとき。で、タクシーの運転手さんにあったらお任せすればいいわけです。八王子の駅までタクシー、よほどここら辺の道を知らない人じゃない限り道を知ってるわけですね。八王子の駅まで行ってくださいって言ったら、あとは運転手さんに任せればいいんです。運転手さん、ここまっすぐ、そこ右に曲がって、次左に曲がって、また右に曲がってっていう必要はないんです。委ねればいいんです。それと同じですね。御霊に全てを委ねればいいんです。それにはその御霊を信じなければならないですね。タクシーの運転手さんを信じなければ道なんかに任せられませんし、あるいは、バスに乗ってもそうですね。あの平野さんね、バスに乗って、帰ってらっしゃいますけどもね、このバスの運転手さん大丈夫かしら、ちょっと眠りしてるんじゃないの、そのバスに乗りたくないですね。バスの運転手さんだから、あるいはタクシーの運転手さんだから、運転のプロだから任せられるだろう、ね、バスに乗ってね、ほのかが運転したらどうですか、もう任せられないし、降ります。それと一緒です。もうこの方は信じる、信頼できるならば、あとは全て任せよう。聖霊は神様です。全てを委ねればいいんです。詩篇の37編の5節、あなたの道を主に委ね、主に信頼せよ、主が成し遂げてください。こうですね。神様は私たち一人一人の人生、その計画というのを持ってくださっています。それは最善の道です。全てを益にしてくださいですね。なので私たちは御霊に任せる、神様に委ねる、神様を信じて委ねていくということが必要なんですね。それが御霊による歩みで、さらに御霊は私たちを助けてくださるということなんですね。ローマ人の手紙の8章の26節、同じように御霊は弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないんですが、御霊ご自身の言葉にならない動きを持って取り出してくださるのですということがあります。御霊はもう私たち、ね、弱い私たちを助けてくださるんですね。私たちは弱いんだということをご存知なんです。私たちが祈れないとき、もうすでに私たちのために取り出しの祈りをしてくださっているんですね。まあ、なかなかね、お祈りが苦手、難しいということがいますけれども、それは自分の力でも祈ろうとしているからですね。そこも御霊によって委ねて、御霊の言う通りに私たちが祈ればいいわけなんですね。そういった御霊は私たちを助けてくださるということなんです。 私たちが御霊によって御霊に委ねて歩むとき、そうすると御霊の実が宿るんだよ、なるんだよということが書かれています。22節23節ですね。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、強い、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律はありませんことが書かれています。御霊の実というのは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですですね。で、心の実で御霊の実があるんだよと書かれているんですけども、でもこの実が実るためにどうすればいいでしょう。それも、まあ、先に言ったイエス様の言葉を私たちの中に豊かにする、御霊を御霊に委ねることによってこの実が結ぶということなんですね。で、一番最初に愛っていうのが御霊の実が愛で、この後の8個っていうのは全て愛から始まっているんですね。まあ、愛によってこの残りの8個が具体的に実を結んでいくということになるかなと思います。愛というのは喜びを感じることができるのではないでしょうか。あるいは愛によって心が平安になります。愛を持っていれば寛容になりますし、親切にもなるのではないでしょうか。全てこの愛から残り8つの実がなっていくんだよということを私たちは忘れてはなります。私たちは自分の中に肉の思い、肉の欲求、そういったものがどうしてもあるんです。でもそういったもので私たちを満たすのではなく、御霊で満たさなければならないではないでしょうか。私たちはこの、心の御霊の実を求めなければならないではないでしょうか。私たちの中にはクリスチャンであっても肉の欲望、肉の技、そして御霊っていうこの2つの思いがあります。私たちの心を引っ張りとしてですね、つなぎとしてです。イエス様がアラノで悪魔の誘惑あったと、悪魔はイエス様に石をパンに変えようとか、神殿の屋根から飛び降りてみようとか、自分を拝めば悪魔を拝めばこの世を全てやろうと三度言おうとしました。その悪魔っていうのが今日のガラテヤ書のような肉の欲望ですね。その時イエス様はこの悪魔に対して、肉の欲求に対してどのように立ち向かったでしょうか。それは御言葉によって立ち向かったんですね。イエス様のような方であればご自身の力で悪魔を退けることができたでしょう。でもそこで私たちに示すんです、肉の欲求、罪の誘惑、自分の力じゃなくて御言葉で跳ね返すんだよ、そのことを私たちに教えてくださっているんです。それがあの場面なんです。この御言葉によって悪魔の誘惑を退けました。私たちのこの罪、そして信仰、霊と肉、その2つに挟まれています。その時に私たちは霊に勝っていただかなければならない。 そのために私たちは聖書を読み、御言葉を自分のうちに蓄えていなきゃいけないです。御言葉を思い出し、神様が自分に何を語っているのか、何を求めているのか、そして弱い私を助けてくださいと、御霊の助けを借りる必要があるんです。御言葉と祈りのところに、あるところに必ず御霊は働かれるんです。そして御霊が身を乗せなさってくださいます。私たちは肉の思いに進むのではなくて、聖霊と共に歩み、御霊によって歩み、そして神様に喜ばれその信仰生活をしなければならないのではないでしょうか。どうぞ皆さんもぜひと自分の中に御言葉を蓄え、そして罪の誘惑があったときは、ぜひとも御言葉によって払い向けてください。その時、私たちは神様に喜ばれる信仰者としての歩みができるのではないでしょうか。お願いいたします。私たちは御霊によって生きているのは、御霊によって進むのではありませんか。天内聖神様、あなたの御名を賛美いたします。本当に私たちは弱いものであります。イエス様を信じて救われたものであっても、さらに罪の誘惑、どうしてもそういった思いというのは駆られてしまいます。私たちはどうでしょうか。その肉の思いに負けていないでしょうか。罪を犯していないでしょうか。神様どうぞ教えてください。もし私たちが肉の思い、そして、罪の誘惑に負けてしまってそういったことを犯しているならば、どうぞ私たちを教えてください。しっかりと悔い改めができますように助けてください。聖霊様は私たちに神様は何と語られているでしょうか。どうぞ私たちにその御言葉を教えてください。主をどうぞお願いいたします。弱い私たちをこれからも助け導いてください。すべてあなたにお祈りいたします。どうぞイエス様にお祈りいたします。それではお祈りの時をお持ちください。